皆さんおはようございます。これより8月28日主日礼拝を始めます。はじめに前奏を持って神様の前に歩み出る心の備えをいたしましょう。招きの言葉、詩編111章1節から5節をお読みいたします。ハレルヤ、私は心を尽くして主に感謝を捧げよう。すぐな人の交わり、主の回収において、主の御業は偉大、それを喜ぶすべての人に尋ね求められるもの。その御業は威厳と意向、その義は永遠に立つ。主はその屈しい御業を人の心に刻まれた。主は情け深く憐れみ深い。主を恐れる者に食べ物を与え、ご自分の契約を常しえに覚えておられる。それでは賛美の時間を持ちたいと思います。
Thank you.
それでは司会者が代表して大会のお祈りをいたしますので、どうぞ心を合わせてお祈りください。愛する天のお父様、あなたの皆をおめでとうございます。この1週間、私たちはそれぞれの歩みを歩む中で、あなたから離れてしまっていたこともあるかもしれません。また疲れているもの、落ち込んでいるもの、さまざまな困難の中に会う者もいるかもしれません。しかしあなたの子供として、今日再びこの礼拝に招かれ、共にあなたに出会えることを感謝いたします。今日この礼拝であなたが私たちと共におられ、初めから終わりまで真実と恵みにあふれさせてください。今日もこの礼拝であなたの御言葉を取り継いでくださるクレイグ・ポール宣教師の口を強め、力強く用いてください。また通訳を務めてくださるマーク・ボカネグラ牧師も守り強めてください。そしてここに集っている一人一人にあなたが触れられ、語られるあなたのメッセージを受け取ることができるよう、私たち一人一人の心を整えてください。今日この時間をあなたにお委ねいたします。感謝を持って愛する主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。それではイエス様がこのようにお祈りしなさいと教えてくださった主の祈りを皆さんでご一緒にお祈りいたします。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と使えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。それでは教会福音賛美歌40番、父の神の真実を賛美いたします。はじめに歌詞をお読みいたします。1番、父の神の真実は常しえまで変わらず、慈しみと憐れみは尽きることがありません。2番、春も秋も夏冬も、空の星も太陽も、声を合わせ語り合う父の愛の備えを。3番、罪を許し平安を、主は与えて励まし、力に満ち祝福にあふれさせてくださる。繰り返し部分は、素晴らしい主、その真実は朝ごとに新しく、深い恵み知らされて賛美します主の皆。それではご一緒に賛美いたしましょう。 それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所は申命記8章1から20節です。申命記8章1から20節をお読みいたします。私が今日あなたに命じるすべての命令をあなた方は守り行わなければならない。そうすればあなた方は生きて数を増やし、主があなた方の父祖たちに誓われた地に入ってそれを所有することができる。あなたの神主がこの40年の間荒野であなたを歩ませられたすべての道を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめてあなたを試し、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らずあなたの父祖たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであった。この40年の間あなたの衣服は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。あなたの神主の命令を守って主の道に歩み、主を恐れなさい。あなたの神主があなたを良い地に導き入れようとしておられるからである。そこは谷間と山に湧き出る水の流れや泉と深い淵のある地、小麦、大麦、ぶどう、いちじく、ザクロのある地、オリーブ油と蜜のある地である。そこはあなたが不自由なくパンを食べ、何一つ足りないものがない地であり、そこの石は鉄で、その山々からは銅を掘り出すことのできる地である。あなたが食べて満ち足りたとき、主がお与えくださった良い地について、あなたの神主を褒めたたえなければならない。気をつけなさい。私が今日あなたに命じる主の命令と主の定めと主の掟を守らず、あなたの神主を忘れることがないように。あなたが食べて満ちたり、立派な家を建てて住み、あなたの牛や羊の群れが増え、銀や金が増し、あなたの所有物がみな豊かになって、あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れることがないように。主はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出し、燃える蛇やサソリのいるあの大きな恐ろしい荒野、水のない乾ききった地を通らせ、硬い岩からあなたのために水を流れ出させ、あなたの父祖たちが知らなかったマナを荒野であなたに食べさせてくださった。それはあなたを苦しめ、あなたを試し、ついにはあなたを幸せにするためだったのである。あなたは心の内で、私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。あなたの神主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えるのは、あなたの父祖たちに誓った契約を今日のように果たさせるためである。もしあなたがあなたの神主を忘れ、他の神々に従っていき、それらに仕え、それらを拝むようなことがあれば、今日私はあなた方にこう警告する。あなた方は必ず滅びる。主があなた方の前から滅ぼされる国々のように、あなた方も滅びる。あなた方が自分たちの神主の御声に聞き従わないからである。それでは本日はこの箇所より、誠実な神を覚え、その栄光を映し、待ち望む招きと題して、クレイグ・ポール宣教師にメッセージを取り継いでいただきます。通訳はマーク・ボカネグラ牧師です。
Good morning and welcome to each of you.
おはようございます。今日来てくださってありがとうございます。
I am so thankful for this opportunity to guide us and learn together from God's Word this morning.
今日、この朝一緒に神様の御言葉から学ぶことを本当に光栄と思います。
I'm only sorry that I'm not yet able to do this in Japanese. Maybe someday soon.
しかし、まだ日本語でこうやって説教できないというのは本当に皆さんに申し訳ないんですけれども、この機会に感謝しています。
Let's pray together.
まず祈りましょう。
Loving Father, we praise you for your faithfulness and thank you for your word.
愛する天のお父様、あなたの誠実さ、あなたの言葉に感謝します。
We ask that your Holy Spirit would work in us to guide and correct and teach and encourage us today.
どうか神様、聖霊様をお与えください。私たちを正し、私たちに教え、私たちを励ましてください。
And I humbly ask for your grace to preach your word faithfully.
そしてどうか私に恵みを注いでください。あなたの御言葉を忠実に語ることができるように。
May our time today bear spiritual fruit and bring you glory.
そしてこの時間を通して霊的な実、そしてあなたの栄光を表すことができるようにお祈りします。
In Jesus' name we pray. Amen.
イエス・キリストの名によってお祈りします。アメン。
As we begin, I invite you to consider the unique context in which Moses spoke the words that we've just read from Deuteronomy chapter 8.
まず始めるときに、まずこの箇所の文脈を一緒に思い出したいと思います。
This passage is part of a larger address that Moses gave to God's people as they were camped right east of the Jordan River, just outside of the Promised Land.
この箇所っていうのは、まあ、そのモーセが神の民にも語った説教の一部 で民はそのヨルダン側の東側にいて、まだ約束の地に入っていません。
It's very important when we read Deuteronomy to remember that God, through his servant Moses, is addressing the adult children of those who left Egypt 40 years ago.
そして思い出さなければならないのは、モーセ、まあ、神様はモーセを通してその、大人になった子供たちに語っています。そしてこの子供たちは40年前にエジプトに出たんですね。
God decreed that their parents should die in the wilderness because of their unbelief and their lack of trust and faith in God's promises.
この大人になった子供たち その親世代は不信仰によって神様は彼らを裁き、そして親が荒野に亡くなるということを宣言されました。
The only exceptions to this, of course, were Caleb and Joshua, who were found faithful to the Lord.
で、カレブとヨシアだけが生き残り、なぜかというと彼らは忠実に神様に仕えたんですね。
It's good to remember that the oldest group, who are probably now in their 40s and 50s, actually witnessed the crossing of the Red Sea when they were children and teenagers.
そして思い出す必要なのは、その最も何でしょう、年を取っているグループは、まあ、今40代50代で、彼らは自分の目で、その海が分かれたそのシーンを、その場面を見たんですね。それティーネイジャーの時に見たんですね。
It's these people plus those born in the desert who Moses is challenging to be faithful to their covenant God.
そういう人たちと、そして荒野で生まれられたその子供たちが、まあ、その忠実にこの神様に仕えることが、まあ、神様のモーセの、まあ、チャレンジだったんですね。
Moses encourages them to believe in God's promises and to obey his commands.
モーセはその神様の約束、そして神様の掟を守りなさいと促しました。
To be strong and courageous to enter the land that's been promised to them.
そう、強くなること、大きくなること、そしてこの約束の地に入って、それを、まあ、敵を圧倒すること。
If we put ourselves in their shoes, it was a time of chains and anticipation, but also of weariness and pressures and anxiety, what would happen in the future.
まあ、そういうようなものを聞いて、やはりその、まあ、この民として本当に大きな変化の時だったんですね。いろんな不安やいろんな挑戦、いろんな恐れがあって、どういうふうに歩むべきかっていろいろ考えてたと思います。
Today too, we face many uncertainties and challenges and fears, but also exciting new opportunities to trust and obey our faithful God.
私たちも同じようにいろんな不安、いろんなチャレンジ、いろんな恐れと向き合って、新しい機会と向き合って、どういうふうに神様に仕えていくかということをいろいろ考えさせる、させられると思います。
There are also times when we naturally perhaps think aboutour life, perhaps when we change jobs or experience a crisis, or when we move to a new place, or simply when a new year begins.
まあ、自然にその自分の人生について考える時期もいろいろあると思います。自分の、その 仕事が変わるとき、自分クライシスを経験するとき、または新しいところに引っ越すとき、または新しい、まあ、年が始まるとき、そういうときに自分の人生を、振り返りますね。
As a church, it seems that KMGC may be experiencing a special time of growth and change as well.
で、教会、この教会として海浜幕張恵み教会は、まあ、特別なその成長のとき、そして変化のときを経験していると思います。
So perhaps this is also a good time as a church to remember how God has been at work and consider where He may be leading us in the days ahead.
ですからある意味この時期を通して神様がどういうふうにこの教会に働いておられているのか、そしてこれからどういうふうに私たちを導いておられるのかを考える時でもあるかもしれません。
I think this passage of scripture could be summarized as a call to remember, reflect, and hope in our faithful God.
でこの聖書箇所をまとめると、まあ、今日の、まあ、題名と同じく、私たちがその神様、誠実な神様を覚え反映し待ち望む、まあ、招きであることを、まあ、そういうふうにまとめられると思います。
So first, a call to remember our faithful God. Let's look at that together. We're called to remember, but what exactly does that mean?
まあ、まず1点目としては、まあ、誠実と神様を思い出すっていう、まあ、ポイントなんですけれども、思い出すっていうのは具体的にどういうことなのか。
In verses 1 to 5, the Lord highlights the covenant relationship with his people.
1節から5節ではその神様はその、自分のご自分 の, その契約 の,、まあ、その関係を、まあ、強調しています。
One way we could describe a covenant is a sovereign bond of love between God and His people.
契約をまあ一つのまあ定義としては、その神様と民のその、まあ権威のあるまあ公式な愛のつながり、そういうふうにまあ訳あの、捉えることができます。
A typical echo or chorus of the covenant promise throughout Scripture sounds something like this: I will be your God, and you will be my people.
そして聖書を読んでる中で、まあ、神様がよくこの、まあ、御言葉を通して歌っているコーラスは、私はあなたの神、そしてあなたは私の民であるというふうに歌います。
A specific aspect of the Lord's relationship that's highlighted in this text is his fatherly care for us.
で、まあ、ここの箇所では何が強調されているのは、その神様が私たちをそのお父様のように愛しておられることです。
It seems strange, but God caused His covenant people to wander in the wilderness for 40 years for their own good.
で、私たちちょっと変化と思うかもしれませんけれども、神様はこのご自分の民にその荒野にさまようことをまあ引き起こしたんですね。それは彼らの益のためであったんですね。
This passage reminds us that one of those ways that our Heavenly Father cares for us includes sending trials and discipline.
で、やっぱりこの、まあ、何でしょう、その試練を通して、神様、その神様をお父様として私たちに試練と、まあ、その訓練を与えることが、まあ、その神様の愛の一部であることが分かります。
Let's read verses 2 and 3 again and see how God uses trials andhardships to care for his children. We'll just read it in Japanese, so if you need to read along in English.
まずそのまた2節と3節を読んで、神様がどういうふうにその試練と私たちの苦難を用いられるのか、ちょっと確認したいと思います。で、日本語だけで読みたいと思います。2節と3節。あなたの神主がこの40年の間、荒野であなたを歩まらせられたすべての道を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめてあなたを試し、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの父祖たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであった。
We see that God uses trials first of all to humble us.
まずは神様はその試練を使って私たちをへり下させるっていうことなんですね。日本語で言ったら苦しめるっていう言葉あるんですけれども、それも、まあ、謙遜にさせるっていう、そういう意味もあります。
It's important for those he addresses today that the point of their suffering was not primarily a punitive punishment, but rather a fatherly discipline used to humble them.
ですからこの、まあ、今日のポイント、このモーセのポイントとしては、その私たちに与えられる苦しみっていうのは私たちの罰ではなく、私たちを訓練し、私たちを謙遜にさせるようなことであることが分かります。
It helps them and us to realize that our true dependence is on God and、for everything we need.
そしてそれを通して私たちはますます理解できるんですね。私たちはすべてにおいて天にお父様により頼んでいることが分かります。
God ministers to us as a whole people and he provides for our real physical needs.
神様は私たちをただ霊的ではなく、すべてのことにおいて私たちにいろんなものを与えます。特に、まあ、ここでは物理的なニーズも与えてくださります。
I think an interesting verse is found in Deuteronomy 29:5、where the Lord talks about this.
で新命記29章5節でもこういうことが書いてあります。
He said to the Israelites, Your clothes have not worn out on you, and your sandals have not worn off your feet.
私は40年の間、荒野であなた方を導いたが、あなた方が身につけている上着は擦り切れず、その履物も擦り切れなかった。
I think you could say our Heavenly Father graciously provided desert-proof clothing and footgear with a 40-year guarantee for Israelites, right?
私たちの天のお父様は40年保証付きの砂漠用の服と履物を与えてくださったっていう、いつでも交換できるようなそういうことを与えてくださったんですね。
He also sent manna from heaven and quail for each day to eat.
そして毎日私たち天から、マナを与え、肉も与えてくださったんですね。
He provided a cloud for shade from the desert sun.
そして、雲を、私たちがその民の砂漠の太陽から守る雲も与えてくださいました。
And a pillar of fire to provide warmth and guidance at night.
そして夜に、炎の柱を与え、彼らを温め、導いてくださいました。
But God also says in His Word that He used the wilderness to test the hearts of His people.
もう二つ目のことに、その荒野を通して、神様は、民の心を試したんですね。
So that they might believe His promises and obey.
そのためは、民が彼ら神様の約束を信じ、従うためでもあります。
We can see how God used these trials in the desert to help them understand that even greater than their physical needs were their spiritual needs.
まあこういうその砂漠での試練を通して、物理的なニーズよりも彼らはもっと大きなその霊的なニーズがあったということを教えていました。
We need fellowship with God Himself, as this passage reminds us that man does not live by bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of the Lord.
私たちはパンよりも神様との交わりが必要であることが、まあ、3節にはっきりと書いてあります。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きているというふうに書いてあります。
So we're called to remember God's covenant blessings and His fatherly care, which guides and sustains us.
ですから、そういうこういう点、いろんなものを見ると、私たちは、神様のその神様を思い出し、神様のその愛を、愛によって私たちは支えられていることを、まあ、思い出す必要があります。
As you think about the last months or years or even just the last week,
で私たちのこの、まあ、数ヶ月数年、またはこの1週間 を思い返すと、
We could ask ourselves, how's our memory?
私たちの記憶力はいかがでしょうかというふうに自分に問いかけることができます。
Or maybe it's better to say, with what spirit or attitude am I remembering?
またはどのような態度、どのような姿勢で、まあ、自分の、まあ、過去を思い出しているのか。
Are we quick to remember the actions of our faithful Father withHearts full of humility and gratitude and faith.
謙遜さ、感謝と、まあ、信仰を持って私たちは誠実な天のお父様がしてくださったことをすぐに思い出すのか。
Or do we remember life's difficulties with worry and fear and irritation, anger, bitterness, or regret?
または私たちはその人生のまあ難しさを、まあ、不安、恐れ、苦み、怒り、まあ、後悔を持って苛立ちながら思い出すのか、どっちでしょうか。
When we lived in Chile, 2019 was a particularly challenging year.
私たちがチリに住んでいた時に2019年は特に、まあ、難しい1年でした。
It was, there was an unexpected outbreak of political and social unrest.
政治的な、まあ、社会的な、ハプニングがいろいろありました。
There were many families, including ours, who experienced difficulties and health challenges that year too.
多くの家族、まあ、私たちも含めて、いろんな難しさを、経験し、まあ、その健康にかか、その健康に関わる問題も、いろいろ経験しました。
On December 31st, we celebrated the new year with friends.
そして12月31日に、まあ、新しい年を、まあ、その一緒に祝ったんですね。
And at midnight, one of our dear Christian friends prayed these words with sincerity in her heart.
そしてその12月31日にその深夜0時に、まあ、一人の、まあ、愛する、キリストの兄弟が、まあ、あと友人がこういうふうに祈ったんですね。
Lord, thank you for this year that you have given us.
神様この1年を与えてくださって心から感謝します。
I thought to myself as she prayed, this year, can I truly thank the Lord for a year like this?
そしてこの、まあ、愛する姉妹がこういうふうに祈った時に、この1年、この1年を感謝できる、自分を感謝できるのかと、そういうふうに問いかけました。
It's a good question. Can you and I pray and live with gratitude in our hearts even in difficult times?
それは私たちにも、まあ、そういうふうに質問することができます。私たちは難しい時でも苦しい時でも感謝を持って、祈れるかということが問われます。
By God's grace, let's remember God's covenant promises and His fatherly care for us because He's faithful.
まず神様の恵みを持って神様の、契約の約束、神様、お父様としての愛を思い出し、感謝できるようにお祈りしましょう。
Secondly, this text also calls us to reflect our faithful God in the present.
そして次のポイントとしては誠実な、まあ、神様を反映、今反映することの招きが、まあ、2つ目にあります。
How do we reflect God in our lives day to day?
私たちはどういうふうに神様の栄光、神様ご自身のを反映しているのか、それも問われています。
The simple answer is that we reflect God by loving Him and with a sincere desire to obey Him.
私たちは神様を愛し、そして、まあ、その心を込めて神様に従うことによって神様の栄光を表すことができます。
We're called to do so, to reflect God and His character like a mirror reflects light.
そして鏡がその光を、まあ、反映、映すように私たちは神様のご性質を、反映します。
Let's read Deuteronomy 8, 11 to 17 again together and think about the ways in which both we and the Israelites are called to reflect our faithful God.
8章11節から17節を読んで、私たちイスラエル人はどのように神、誠実な神様を反映するべきなのかを一緒に考えたいと思います。お読みいたします。11節から。気をつけなさい。私が今日あなたに命じる主の命令と主の定めと主の掟を守らず、あなたの神主を忘れることがないように、あなたが食べて満ちたり立派な家を建てて住み、あなたの牛や羊の群れが増え、銀や金が増し、あなたの所有物が皆豊かになって、あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れることがないように、主はあなたをエジプトの地奴隷の 家から導き出し、燃える蛇やサソリにいるあの大きな恐ろしい荒の水のない乾ききった血を通らせ、固い岩からあなたのために水を流れ出させ、あなたの父祖たちが知らなかったマナを荒野であなたに食べさせてくださった。それはあなたを苦しめ、あなたを試し、ついにはあなたを幸せにするためだったのである。あなたは心の内で、私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。
Moses' message to God's people gives us, I think, three real life situations in which we're called to reflect the Lord.
実生活における3つのシチュエーションで神様を反映しなさいとモーセは神の民を促しています。
We need to reflect God in the desert.
まあ、一つ目のシチュエーションとしては、私たちは砂漠の中に神様を反映しなければなりません。
As with the Israelites wandering in the desert, we also from time to time experience times of testing and trials.
砂漠にさまよっているイスラエル人のように、私たちも、まあ、物理的な、いろんな、試練を通ります。
Sometimes we may experience physical needs or perhaps some times of spiritual drought.
まあ、物理的なニーズが満たされない、まあ、そういうような試練もありながら、なんでしょう、霊的な干ばつ、その、まあ、飢饉を受ける時もあります。
It's certainly easier to say than to do, but we reflect him even in these hard circumstances by following his precepts, loving his ways, and honoring his name.
まあ、言うのはすごく簡単なんですけれども、実際にやるっていうのは本当に難しいですね。こういう本当に難しい試練の中でも、私たちは神様の掟を守り、神様の道を愛し、そして神様の皆を褒めたたえる必要があります。
As this passage reminds us, the Lord often uses these trials and other adverse conditions for our good, to train us, to test us, and to strengthen us.
しかし神様はこういう難しい状況、シチュエーションを用いて私たちを、訓練、試し、強めていることが、はっきり言えると思います。
The second place in which God calls the Israelites and us, to reflect him is in the promised land.
二つ目のシチュエーションというのは、約束の地で神様の栄光、または神様を反映しなければならないと。
In Deuteronomy chapter 8, the Lord warns this generation of Israelites that their greatest challenge may not come from the scarcity of the desert, but rather from the temptation of abundance and peace and comfort.
この申命記8章では、神様はイスラエル人を注意しているんですね。最も激しい試練というのは、砂漠の不足から来ないかもしれないということなんですね。
Ironically, Moses warns the Israel thatAs they experience the riches of God's blessing in the promised land of Canaan, they'll be tempted to abandon him.
むしろ最も富んでいる時、最も平和な時、最も心地いい時が、最も誘惑されやすい、そういう時かもしれません。
He warns them not to become prideful, pretending to be self-sufficient and ignoring their need of him.
傲慢にならないように、そして神様、自分に頼らず神様に、神様に より頼みなさいと注意されるんですね。
In times of abundance, how will they respond, and how will we respond to the Lord when things are going well?
富んでいる時に私たちはどのように応答するべきなのか、それもここで問われています。
There's a third setting in which God's calling Israel to be faithful, and that's on the battlefield.
そして3つ目のシチュエーションは、戦いの中で、神様の、神様を反映しなさいと促しています。
This battle is, precisely the challenging task that their parents' generation most feared.
この戦いっていうのは自分たちの親世代が一番恐れていた戦いでした。
To successfully enter the land that God has promised, it will require them to trust God and His strength rather than their own.
約束の地に入って、そして自分のものにするっていうのは、神様にやり頼み、そして神様の自分の力ではなく、神様の力により頼まなければならなかったのです。
In Deuteronomy 7, the Lord gives lots of instructions about how to enter the promised land. Let's just read two verses together in Deuteronomy 7:17 and 18.
いろいろ神様はそういうふうに民を励ましますけれども、7章17節と18節を読みたいと思います。あなたがこれらの異邦の民は私よりも多い。どうして彼らを追い払うことができるだろうかと考えるときにも、彼らを恐れてはならない。あなたの神、主がファラオにまた全エジプトになされたことをよく覚えていなければならない。
They will indeed face a really, a very real battle, and it'll require a lot of courage and dependence on the Lord.
彼らは本当に激しい戦いと向き合わなければならないんですね。そして自分たちが、勇気を持って戦う必要があると、そして神様により頼む必要があるという、そういうふうに求められていたんですね。
Yet the main battle for the Israelites and for us is really the battle to trust in God and His promises, especially when we're under pressure.
だけど最も、まあ、難しい最も、まあ、重要な、まあ、戦いっていうのは、まあ、神様をより頼むその心の中の戦いかもしれません。
It's a battle of the heart.
心の中の戦いです。
Essentially, God is saying, just as I accomplished my purposes in delivering you from Egypt.
前に、エジプトであなたを救い出したように、
I will also give you this land.
あなたに救いを与え、この約束の地を与えます。
Obey me and trust me, and I will equip you to walk in obedience and to reflect my glory in these upcoming battles.
私に従いなさい。私により頼みなさい。私は、まあ、全ての部分においてあなたを備えるからどうかその私の道をに従って歩みなさい。
For this is not your battle, it's my battle.
この戦いは私の戦いであれあなたの戦いではない。
So where are you today?
私たちはあなたはどのようなシチュエーションにいるのでしょうか。
Perhaps in a desert, or in a time of blessing and abundance, or in the pressure of a battle.
今砂漠にいるかもしれません。まあ、飛んでいる時代、まあ、約束の地にいるかもしれません。または、戦いの真っ最中にいるかもしれません。
Perhaps you're facing times of adversity, or perhaps you feel that you have a small, dry faith.
物理的なすごく難しい時を通っているかもしれません。または霊的にすごく飢えてる時かもしれません。
Or do you think that abundance or ease might be tempting you to abandon your dependence on God?
またはこの飛んでいる時代飛んでいる環境によって、まあ、神様により頼む必要がないのかなと誘惑されているかもしれません。
Or perhaps your faith is coming under some extreme pressure or you're facing a task that you fear is too big for you。
または今戦いの真っ最中でもプレッシャーに押しつぶされてもう本当に、自分の、まあ、なさるべきタスクがもう自分の、まあ、限界を超えるようなそういうような恐れと向き合っているかもしれません。
Whatever your current calling or current situation, our faithful God is calling us all to reflect Him.
私たちがどのようなシチュエーションにあったとしても、私たちは誠実な神様を反映すべきであるとそういうふうに招かれているということがわかります。
I would encourage you perhaps this afternoon or this week to consider in what specific way might God be calling me to reflect Him.
ぜひ、まあ、今日の午後かまたはこの1週間思い巡らしながら私はどのように神様を反映するべきなのかどういうふうに、反映するべきなのかをぜひ考えてみてください。
You could also ask the Lord how He's calling us as a church to reflect Him together as His body.
またはキリストの体としてどういうふうに神様を反映するべきか一緒に、まあ、考える必要があるかもしれません。
So we're not only called to remember and reflect our faithful God, but as we look to the future, we're called to hope in our faithful God.
まあ、まず私たちは誠実な神様を思い出し誠実な神様を反映しそして最後にその神様を待ち望むことが、まあ、3つ目の招きです。
There's both a great encouragement and a challenge as we examine this last point that Moses teaches us.
で、まあ、ここで、まあ、最後の招きを見ると、まあ、すごく、その励ましもありますしチャレンジもあります。
It's a sober warning that we should be careful to examine our faith.
私たちの信仰をまずやっぱ見る、確認するべきなのか、確認するべきだっていう注意でもあります。
Let's read Deuteronomy 8:18 to 20 together again.
8章18節から20節を一緒に読みたいと思います。お読みします。あなたの神、主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えるのはあなたの父祖たちに誓った契約を今日のように果たされるためである。もしあなたがあなたの神主を忘れ他の神々に従っていきそれらに仕えそれらを拝むようなことがあれば今日私はあなた方にこう警告する。あなた方は必ず滅びる。主があなた方の前から滅ぼされる国々のようにあなた方も滅びる。あなた方が自分たちの神、主の御声に聞き従わないからである。
If I'm honest, if it's up to me to remember God's covenant, or if it's up to me to faithfully reflect my Lord in times of the desert, in the battle, in times of abundance, I am bound to fail.
皆さん、私正直に言います。砂漠の時であっても、富んでいる約束の地であっても、戦いの真っ最中であっても、私が、忠実に、その神様の契約を覚えなければならないっていうその招きがあれば、私は絶対に失敗します。
In my own strength, I can't even remember his goodness with proper, humility and trust and gratitude.
自分の力で私は、謙遜に信頼を持って感謝を持って神様の、恵みを思い出すことはできません。
So if I can't properly remember the Lord, I certainly can't guarantee that I'll reflect Him faithfully to the end of my life or even to the end of the week.
もし私がそういうふうに思い出すすることができなければ、もちろん私は神様のご性質を、神様の栄光を反映することもできません。この1年もそれもできないし、この1週間も、この1日もそれもできません。
So as we read verses like these and examine our lives, where's the hope?
ですからこういう箇所を読むと、私たちの希望はどこにあるのか。
My only hope is not in our faithfulness or our goodness or our efforts.
私の希望、私たちの望みっていうのは自分の忠実さ、自分の良い行いではないのです。
But rather in the Lord.
私たちの希望は神様にあるということがわかります。
So a sobering yet important question maybe that we could ask ourselves is, do I trust in Christ's work on my behalf?
ですから一番重要な質問としては、私たちはイエス様の行いにより頼んでいるのか。
Do I believe that there's one who perfectly, withstood the temptations of Satan in the desert?
私たちは、サタンと砂漠でいろんな誘惑に戦ってそれに勝ったその方により頼んでいるのか。
One whose life and lips declare, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God.
人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つの一つの言葉で生きると、告白して、それを実際にやったイエス様により頼んでいるのか。
We could ask ourselves, do I believe that there's one who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God?
私たちは、イエス様がイエス様により頼んでいるのでは、その恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神様の御座 の右に着座されたイエス様によ より頼んでいるのか、それが一番問われています。
If you can truly answer yes to these questions and are trusting in and believing in Jesus as your only hope of salvation, then there's nothing to fear. Our faithful God is your sure hope.
もしより頼んでいるのであれば、私たちには恐れることはありません。誠実な神様があなたの、唯一の、希望であることがわかります。
That's why even for imperfect Christians like us, the Apostle Paul can write with confidence about the believers in Philippi with words like this. And I'm sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion.At the day of Jesus Christ.
ですからパウロは、ピリピの手紙一章六節でこういうふうに、宣言されました。神様が私たちにその良い技が、その始めたのであれば、最後の日まで完成させてくださるっていうふうに約束されています。
Two final thoughts that I'd like to share with you、this message to examine our faith to make sure that it's trueBut also to find our hope in God, that's a challenging task.
まず最後に2つの、適応を、一緒に皆さんに、分かち合いたいと思うんですけれども、これを、思い出して、その最後までそれを成し遂げるっていうのはすごく難しいと思います。
So instead of preaching another sermon, I would encourage you this week to look at, two different passages in your Bibles.
ですからまた説教するよりも皆さんにその励ましたいのは、この1週間2つの箇所を読んでいただきたいと思っています。
These passages have encouraged me. They're Psalm 106 and Hebrews 3 and 4.
詩編106編そしてヘブル書3章と4章はすごく私は励まされたので、ぜひこの1週間それを読んでください。
The other thought I have is as I'm impacted by today's passage、a simple photo like this might help us apply it to our lives.
そしてこの、まあ、この聖書箇所の、まあ、真実を、まあ、確認しながら私、この写真を、まあ、何でしょう、まあ、思い出しました。
This is a photo of Stacy and I on our wedding day.
この写真は、私とステイシーが結婚した 日の写真です。
As Stacy and I look, at this photo, we remember God's faithfulness to us in the past.
私たちはこの写真を見て、神様の誠実さを思い出す、まあ、きっかけでもになります。
Through both good times and some difficult moments, we give thanks to God for His care and protection and guidance in our lives.
良い時も悪いと、すごく難しい時も神様は私たちを守り続けたことを思い出します。
But as we look at a picture like this, not only can we remember God's faithfulness, if I focus on the glass, I see my own reflection in the frame.
やっぱりこの、まあ、その、まあ、写真を見るとそのフレームの、まあ、そのグラスがを見るとその 私の顔が反映されます。
If I were to look at it together with Stacy and saw ourselves, it would remind us how are we reflecting God in the present?
ですからその、まあ、反映を通してその自分の顔を反映する私たちはどのように神様のご栄光を表しているのか、神様のご性質を表しているか、そういうふうに、まあ、問われます。
Whether the circumstance is a desert trial, or we're on the battlefield, or we're experiencing a time of abundance.
砂漠の時であっても、戦いの真っ最中であっても、富んでいる約束の地であっても、私たちは神様を反映しているのか。
There's a third way we can look at this picture as, Pastor Tim Keller reminds us in one of his books.
で、まあ、3番目に、まあ、まあ、その、まあ、ポイントとしては、まあ、ケラー先生はこの、まあ、の本で、まあ、よくケラー先生の本からあの引用しますが、
When we look at our spouse or anyone else, a friend or anyone else in our lives, we shouldn't just see them with their sin and imperfections.
私たち その結婚相手または、まあ、どんな人であってもその人の罪または欠け、間違い失敗だけを見ない方がいいっていうふうにケラー先生は促します。
Though we must, of course, always humbly confess our sin and admit our weakness, the Lord would also encourage us to look at each other and to look at ourselves with great hope as we look forward to who God is making us to be.
もちろん私たちは自分たちの罪を告白しながら、まあ、悔い改める必要があるんですけれども、神様は私たちにこういうふうに励ましているんですね。彼らの罪を見るのではなく、私がどのようにこの人を作り変えるのか、待ちの望みなさい、希望を持ってみなさい、というふうに励まして、私たちは励ましています。
If we know Christ as our Savior, He is at work molding us and shaping us.
もしイエス様が私たちの救い主であれば、神様は、イエス様は私たちを作り変えています。
So we can look forward, assured by the faithfulness of our God, that He will complete the work in us.
ですから、神様の誠実さを見て、神様は私たちに始まった、まあ、働きは絶対に完成させるって、そういうふうに確信できます。
So as individuals and as a church community, whatever situation we find ourselves in today, our calling is to remember and to reflect and to hope.Our faithful God.
ですからクリスチャン一人一人として、そしてキリストの体として、私たちの招き、私たちの、まあ、使命としては神様の誠実さを思い出し反映し待ち望むことです。
Let's pray together.
お祈りしましょう。
We praise you, Lord, for your unchanging faithfulness.
神様、あなたの変わらない誠実さを褒めたたえます。
We also praise you for your love for us, shown chiefly through Christ's perfect life, his sacrificial death, and his powerful resurrection.
神様、あなたの愛を褒めたたえます。イエス様の完璧な歩み、 神イエス様のその捧げた人生、そしてイエス様の力強い復活を、それを見て感謝します。
Lord, we thank you for the great encouragement and challenge which you put before us today.
神様、あなたがこの、まあ、聖書箇所を通して私たちを励まし、私たちを、まあ、チャレンジしてくださって感謝します。
Thank you for the privilege of reflecting you in all that we do.
そしてあなたのご性質を反映する、まあ、特権を与えてくださって感謝です。
I thank you that our sure hope, both now and for eternity, rests securely in you.
そして私たちの希望はあなたにあること、そして永遠に、常しえに守られていることを感謝します。
It's in our Lord Jesus Christ's name that we pray today with humility, gratitude, and hope. Amen.
感謝と希望を持ってあなたの御名に通してお祈りします。アーメン。
それではメッセージへの応答の賛美として教会福音賛美歌355番私の望みはを賛美いたします。はじめに歌詞をお読みいたします。私の望みは主の義と地にあり、主イエスの他には頼れるものなし。2番嵐の中には恵みは変わらず、怒りを下ろして身元に安らう。3番主の父と約束、私を支える大水の中にも望みは絶えない。繰り返しは岩なるキリスト、救いの礎、揺るがぬ礎です。それではご一緒に賛美いたしましょう。 次に感謝の献金の時間を持ちます。献金は義務ではなく、また徴工料のようなものでもありません。いただいた恵みへの応答として、各自喜びと感謝を持って捧げましょう。ご用意のない方や意味のわからない方は次へお回しください。それでは献金の感謝の祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたの愛と完全な導きを感謝いたします。すべてのことはあなたの御手の中にあり、私たちがいただくすべてのものはあなたの恵みによるものです。感謝いたします。私たちはその中から心に決めた一部を喜びと感謝を持ってあなたにお返しいたしました。どうぞあなたの御用のために清めてお持ちください。感謝して愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは報告の時間に移ります。1番、広橋牧師の夏季休暇があさって30日までです。また百瀬助在伝道師の夏季休暇は8月27日から9月4日までがすでに始まっております。お二方の休息、お二家族の休息のためにお祈りいたしましょう。2番、本日デイビッド・キム宣教師が終日説教奉仕のために本田チャペルに行っています。導きと支えをお祈りいたしましょう。3番、本日礼拝後国外宣教ニュースレター発送作業をいたします。お時間ある方を、どうぞお手伝いお願いいたします。ニュースレターが用いられるように合わせて覚えてお祈りいただください。またニュースレター発送作業後に国外宣教委員会を開催し、近況の立ち会いと祈りの時間を持ちたいと思いますので覚えてお祈りください。4番、本日14時半から中高科ワークショップ司会マークボカネグラ牧師で開催いたします。導きと支えをお祈りしましょう。で5番、来週土曜日9月3日10時から11時半に日本長老協会教育委員会企画のオンラインセミナー、教会におけるハラスメントの防止を開催の予定です。本日が申し込み期限となっております。ご質問等ある方はマーク・ボカネグラ牧師にお問い合わせください。6番、実習日9月4日に教会学校が再開します。その後聖晩餐式礼拝を行います。十字架の主の尊い犠牲を覚えて反省と感謝を込めて陪席しましょう。また礼拝後13時から16時に定例紹介会議議長マーク・ボカネグラ牧師が予定されています。導きのためにお祈りください。7番、今週9月1日以降に捨てられる教会可燃と不可燃ごみは10リットルまでの小さい袋に入れる必要がありますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。でここには書いていないんですけれども、追加の連絡として、普段礼拝の時に修法と説教、原稿を印刷して、回廊の入って正面のキャビネットの上に置いていますけれども、 105、104号室ともに印刷物、それらの印刷物は玄関入ったところの下駄箱の上に置いておりますので、よろしくお願いいたします。今後そのようになるとのことです。で今週の予定です。火曜日祈祷会、水曜日自主祈祷、木曜日弓道の学び、でセルグループ解除整理、次のようになっております。それでは、マーク・ボカネグラ牧師に取りなしの祈りをお願いいたします。
いつものように詩編23編に沿って取りなしの祈りをしたいと思います。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏せさせ、憩いの御際に伴われます。神様、この23編1節は私たちの良き牧者の誠実さ、愛を思い出す一節です。神様、それを思い出し、私たちがあなたを繁栄し、あなたを待ち望むことができるように、どうか神様、あなたの民として私たちを強めてください。現在、広橋牧師、百瀬伝道師が今夏季休暇を、していますけれども、どうかあなたの誠実さ、あなたの愛を思い出す、休暇になりますように、どうか助けてください。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。教会の働き、私たちの働き、教会としての働きはこの2節、この1節でまとめられると思います。ですからどうか私たちの紹介会議の働き、教会学校の、ワークショップと準備、デイビッド・キム宣教師のその説教、そのように、その一節を反映することができるように、どうか神様助けてください。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。この礼拝の後に国会選挙委員会の集まり、そしてニュースレーターの発行があります。金光宣教師、そして PCJ の何人の宣教師の働きを覚えます。神様、彼らはいつも死の影の谷を歩む時がありますけれども、どうか神様、彼らが災いを恐れないで、神様がいつも共におられると思い出し、あなたのご性質を反映し、あなたを待ち望むことができるように、一人一人の信仰を強めてください。あなたの無知、あなたの杖、それが私の慰めです。どうか神様、私たちが砂漠の中であっても、私たちが飛んでいる約束の地であっても、私たちが神様と戦いの中にあっても、どうかあなたの無知とあなたの杖を通して、私たちがあなたをいつも仰ぎ見ることができるように助けてください。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。神様、今日、武井優真、兄弟の最後の、日本での礼拝です。どうか神様、その、帰る道を整え、そして、これからの道の中で、どうか神様、必要なことをお与えください。神様、教会の中でいろんな敵意があります。私たちは契約の民にありながら、いろんな罪人が入っており、ハラスメントっていう本当に重要な問題があります。どうか神様、この桜井先生が開くセミナーを通して、私たちが神様の誠実さ、神様の愛を反映する教会になりますように、どうか助けてください。そして神様、私たちは本当に霊的に飢えています。どうか来週の礼拝で、あなたの聖餐式、あなたの御言葉を通して私たちを養ってください。神様、私たちは本当に愚かな弱い羊です。ですからこの最後の一節が私たちの希望です。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みが
私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。イエス・キリストの犠牲を見て確信してイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
それでは正英祝祷構想を持って礼拝を終わります。祝祷はクレイグ・ポール宣教師が英語のみで行います。それではお立ちになれる方はどうぞお立ちください。
Receive the benediction of the Lord. Now may the God of peace, who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good that you may do his will, working in us that which is pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen.
Amen.
どうぞご着席ください。